小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はイヌイットの昔話をご紹介しましたね。
そう、僕たちの昔話の世界とは本当に違いますね。人間と動物の境がなくて、平気で結婚したりね、なんかするわけで、はい、うん、今日はもうちょっとその話を聞いてもらおうと思うのね、はい、全くすっとんきょな話ですけどね、大きな芋虫を夫にした女って話なんですよ。芋虫です。今度は、
はい、
昔々一人の女が奥地に入り込んであちこちを歩き回った。そこの山々の間で怪しい音が聞こえた。目を凝らして眺めると一匹のイモムシが追っかけてくるのを見つけた。それは女用のボートくらいの大きさのイモムシで、頭は人間であった。女はすぐに逃げ出したが、イモムシは追ってきて女に追いつくなり、巨大な体で巻きついたので、女はもうどうしたらいいのかわからなくなった。その時、一軒の小さい家が目に入った。女は芋虫が巻きつくのを振り払って、そこへ逃げていくことに成功した。しかし、芋虫は家の入り口の前に横になっていった。お前を女房にしたかったばかりに、この家へ追い込んだのだよ。イモムシがそう言ったので、女はもう逃げられないことを悟った。イモムシの望む通りにするほかはなかった。それから大きなイモムシは言った。逃げようなどとしてはいけないぞ。そんなことをすれば、お前の足跡を嗅いで、また見つけ出してやるからな。だが俺のところにいれば、決して食うには困らせない。それで女は運命に従った。そして、早くも次の日、夫のイモムシは漁に出かけ、クマを仕留めて帰ってきた。それからというもの、イモムシは取れる限りの猟獣、トナカイやキツネを取ってきた。こうして時が流れ、女は身ごもった。やがて陣痛が起こり、顔は人間で、体はイモムシの双子が生まれた。母親は子供たちにできる限り美味しいものを与え、子供たちが大きくなって丸々と太った時、イモムシは妻に、家族がいるのかと尋ねた。妻は、両親がずっと下の海岸の近くに住んでいると言った。夫はそれを聞いて、それならそろそろ降りて行って両親を訪ねてもいい頃だなと言った。しかし妻は答えた。今は子供たちを背中におぶわなくちゃならないから、そんな遠くには行けないわ。すると夫は言った。歩いて行けとは言わないさ。俺の背中に乗りさえすればいいんだ。そうすれば連れて行ってやる。妻は同意した。そして次の日の朝、彼らは出かけた。家々の近くまで来ると、イモムシは岩の割れ目に隠れた。そして妻は一人で先へ進んでいった。両親は娘が家に入ってくるのを見るとひどくびっくりして目を丸くした。娘はもうとっくに死んだものと思い込んでいたからである。両親は娘が背中におぶっている子供たちを見て、すぐさま娘の夫のことを根掘り葉掘り尋ね始めた。ええ、夫がいるのよ、と娘は言った。だが一体どこにいるんだね、と両親が尋ねた。上の岩の割れ目で待っているわ。うちに入るのには大きすぎるんだもの。両親はその時、子供たちが大層可愛い顔をしているのに気がついて、背中の袋から出したがった。しかし娘は、子供たちを見られていなかったら、とても可愛くは思えない。と言ってやめさせようとした。とても可愛い子供たちじゃないの、と両親は言った。さあ袋から出しなさい。それで母親は一人の子供を引っ張り出した。しかし外に出そうとした時、もう一人が袋のもっと奥に潜り込んでしまった。 二人の子供たちはお互いに尻尾を絡み合わせていたからである。それでも母親はとうとう二人とも外へ出した。しかしおばあさんには打撃が大きすぎた。おばあさんは気を失い、髪の毛を引っ張って再び意識を取り戻させなければならなかった。その時娘が言った。子供たちを怖がることはないわ。こうしろって言えば素直に言うことを聞くのよ。そして子供たちに話をすると、子供たちは言われた通りにした。それから年取った両親が夫に会いたがったので、みんな一緒に家を出た。イモムシはみんながやってくるのを見ると、食い気に駆られて尻尾をバタバタさせ始めたが、妻は急いで上にいる夫に向かって叫んだ。この人たちに害を加えてはダメよ。あなたの義理の両親なんだから。すると、イモムシはまたおとなしくなって、妻に言った。さあ、もう出かける時間だぞ。今度はとても急ぐつもりだから、背中に乗って、俺の髪の毛をしっかり掴んでいなくちゃいけない。妻が夫の背中によじ登ると、夫は動き出した。そして、まるで鷹が獲物めがけて急降下するような勢いで走った。こうして彼らは奥地に姿を消し、それ以来ぱったり消息を絶った。この事件はイモムシがまだ人間の顔をしていた頃に起こったことであるって言ってあるんですね。
イモムシというから小さいのかと思ったら、
そう思うでしょう。大きいんですよ。乗ることができる
よ、ね。そうですね。まるで竜みたいな。
本当竜みたい。すごいですね。今の自動車ね、これすごいですね。そしてもちろん子供も生まれてるし。そして妻の実家へ訪ねていくわけでしょう。で、面白いですね。訪ねていったけれども、ウモムシはいきなり家の中へ入らないで岩の割れ目で待ってたって言うんですよね。遠慮したんでしょうかね。面白い話だと思うな。そして子供たちも2匹っていうのか2人っていうのか、
双
子がいてね、で全然そのなんか暴れたりなんかもないわけですよね。お行儀のいい子供たちなわけね。
普通に暮らしてるんですね。顔が人間で、ね、体が芋虫、
そう芋虫、ちょっと想像しにくいですよね。
そうですね。
全く別な世界ね。全く別な世界ですね。
でも最後がこの話は、昔顔が人間で体が芋虫だった頃の話、それもちょっと衝撃的
ですね。そうですね、太古の話ってことなんでしょうね。でも最後にほれ姿を消して、それ以来ばったり消息を絶ったってわけですね。前回お話聞いてもらったのも、最後には動物を人間が殺してますよね。ほとんどの場合殺して終わるんですね。でこの場合も殺してはいないけど決裂して終わってるわけね。なんかやっぱり人間の方の世界のことを語ってるんですね。あちら側の世界はもう行かないで、最後はやっぱり別物になるという、そういう世界なんだね。これ日本の昔話と比べてみてもとても面白いと思うんですけどね。その方はまた聞いてもらおうと思うんですけどね。我々日本人から見たらいろんな違いが見つかるもんでね。そんな話、芋虫の話、もう一つ聞いてもらいたいんですけどね。
はい、
今度はあんまり長くない話なんですけどね、
はい、
カラスになった女って言うんですよ、
はい、
ある時男が妻と喧嘩をした。ペカッタという名の妻は家を飛び出し、氷の上をあちこちと歩き回った。ペカッタはとても悲しくてさめざめと泣いた。夫は妻を連れ帰ろうとしてソリで後を追った。夫の姿を見るとペカッタは言った。ああ、カラスになれたらいいのに。この言葉を口にしたかと思うと、ペカッタはもうカラスに変わって氷山のてっぺんへ飛んでいった。夫はそれからも長いこと氷山のふもとをぐるぐる回ったが、妻を見つけることはできなかったので、引き返して家へ向かった。夫が行ってしまうが早いか、カラスはさらに遠くへ飛び、晩になってからニュータングに近い岩山の頂に舞い降りた。ニュータングって地名のようですけどね。人々は驚いてお互いに言い合った。あの山のてっぺんにいるのは何だろう。そう言って そこに立ったまま不思議そうに上を見上げた。月かな?とみんなは尋ねた。違うよ、と幾人かが言った。あれは人間だ。それから人々は寝に行った。そしてみんなが眠ってしまうと、カラスは山のてっぺんから降りてきた。そしてテントの穴からこっそり覗いて、一人の男を見つけた。その時、相変わらずカラスのままだった女は思った。ああ、外へ出てきてくれればいいのに。そう思った途端、男は服を着てテントの外へ出てきた。その時にはカラスはまた元の女の姿に戻っていた。そして男は女を見て妻にした。なんか不思議な終わり方なんですよ、これ。
女がカラスになり、また女に戻る。
うんうん、戻ってんですよね。何にも仕掛けがなくて。
思ったら即カラスになる。
カラスになる。
で、思ったら即旦那さんも出てくる。
旦那さんも出てくる。ね、不思議なところですね。テントの穴からこっそり覗いて一人の男を見つけた。その時相変わらずカラスのままだった女は、ああ、外へ出てきてくれればいいのになと思った。そう思った途端、男は服を着てテントの外へ出てきた。その時にはカラスはまた元の女の姿に戻っていた。そして男は女を見て妻にしたと。人間にして戻って終わったんですね。もう変幻自在もいいところで。
カラスになって女はどんなことを思い、どんな体験したんでしょうかね。
ねえ。だからこう人間と動物の間に境がないというかね。
そうですね。
まあ人間も言えば動物の一種なわけだから、おかしくないって言えばおかしくないんですけどね。我々日本人から見たら、とてもじゃないけど、想像できない世界ですね。不思議な。でも、これもね、西洋人っていうか、ヨーロッパの人たちから見ると、日本の昔話も、これに近い驚きがあるんですよ。不思議さがあるのね。だって、鶴女房って言うでしょ。で、あれ、鶴のはずなのに、いつの間にか女になってきて、女房になって、で、また正体見られたら鶴になっていっちゃうわけですよね。いつの間にか変わってるんですよ。魔法も何もしないで。これもそうでしょ。魔法も何もなくて、思ったら女になったりする。だからそういう意味じゃね、割と近い世界なんです。キリスト教の話よりも近い、日本の話に近いですよね。で、そのカラスになった時にはもう普通のカラスのように飛んでるわけで、すごい速さで飛んでいくわけね。氷山の上まで飛んでっちゃう。完全にカラスになるわけね。で、もう一つあるんですけどね。今度は狐の話なんですけどね。これもあんまり長い話ではないんですけどね、狐と狼の話なんですよ。今度は出てくる動物は日本人にも馴染みの昔話によく出てくる動物なんですけどね。昔、狐と狼が隣り合って暮らしていた。狼の子供たちが狐の子供たちを訪ねるのが常で、狼たちはその機会にはいつでもトナカイの肉を食べさせてもらった。けれどもある時、キツネには自分の食べ物も子供たちの食べ物もなくなってしまった。それで若い狼たちがキツネの住処に向かって、また行ってもいいかと大声で聞いた。するとキツネは言った。さあ入ってきて、私が噛んでいるこの油をよく見てごらん。若い狼はそれを落としてみてと言った。キツネはやってみて言った。まるで金槌みたいだ。それから少し後で、まるで白い石みたいだ。と言った。それからキツネは若い狼に、これを拾い上げて食べなさい。と言った。しばらくして若い狼が家に帰って、何があったかを母親に話した。父狼がそれを聞いて大声でわめいたので、キツネにも聞こえた。あんたの肉は全部石なんだな。なぜうちの子供をバカにしたんだ。母狐が答えた。私はあんたの子供をバカにしたりはしなかったよ。すると狼たちは吠え始めた。なぜなら自分たちのところのトナカイの肉が全部石に変わってしまったのに気づいたからである。 そこで狼たちはみんな出て行き、狐はこうして狼たちのトナカイの肉を全部手に入れた。これだけの話なんですけどね、騙し合ったみたいな話ですね。それで結局狐が狼のトナカイの肉を全部手に入れたという。日本流に言うと狐と他の動物が騙し合ったりなんかしますよね、あの類の話なんじゃないかと思うんだけどね、それが出来事が不思議な出来事のもんで、僕らにはとても分かりにくいんだけど、あんたの肉は全部石なんだ、食べてみたら石だったというふうなね、硬かったとね、で金槌みたいだとかね、なんかそういうそのなんていうんですか、トリックというかな、相手を騙すやり方が日本の話とは全然違うもんで、僕らにはとても分かりにくいですね。おそらくこれ狐と狼の騙し合いっていう話なんだと思うんですね。キツネと狼の騙し合いっていうふうに言えば、日本でもたくさんあって、キツネはもういろんなものを騙しますからね、カワウソと騙し合ったりね、いろいろやるわけで、その類なんでしょうね、でも割とね、このイヌイットではキツネってあんまり出てこないんですよ、で狼は時々出てくるんですけどね、だからイヌイットの生活範囲のところにキツネが本当にいたのかどうか、これちょっと僕わからないんですけどね、狼はいたかもしれないんですけどね、
でもトナカイは食べられる
んですね。そうそう、トナカイは食べられるのね、トナカイは常に餌なんでしょうね、食べられる存在なんだね、でもトナカイと結婚したっていう話もありますけどね、その不思議なんだけども、トナカイと結婚しちゃったりするね、
今日はイヌイットの昔話をご紹介しました。イモムシが出てきたり、カラスが出てきたり、キツネやオオカミが、動物がたくさん出てきますね。
そうですね、動物多いですね、やっぱりね、本当に自然の中に暮らしている民族でしょうからね、ただ寒い国だから、その寒いところにしかいない、そういう動物たちですよね、それでキツネがね出てくるのはちょっと珍しいかなと思ってるんですけどね、オオカミはよく出てくるんだけどね、
でも話の構成がこうあまり私たち日本人には、分からないという、
ピンとこない、本当そうです、さっきの騙し合いの話もね、日本の騙し合いとちょっと違うんでね、もっともね、逆に言えば日本の騙し合いの話もヨーロッパ人からすると分かりにくいみたいですよ。
そうで
しょ
うね、さて来週は
またしつこいんですけど、イヌイットの話をもう少し聞いてもらいたいのね、今度はね、動物とのやりとりじゃなくて、もうちょっと不思議な話です、あちら側の世界というかな、死の世界って言っちゃってもまずいんだけど、向こうの世界ね、との交流の話みたいなね、少し種類が違いますけど、もうちょっと聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。